はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前1時3分でございます。軽く眠いでございますね、5月13日水曜日になっておりますけれどもですね、5月12日火曜日フォックストロットの野球語りたいラジオを始めていきたいなというふうに思います。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。でございますね、昨日はですね、お話ししました通りですね、影山和夫さん語りというのをやりました。で、非常に面白かったんですよ。僕も調べてて、やっぱり知らないんですよね。どう考えても知らない、知るわけないんですよ、ね、1950年代60年代っていうその辺の野球なんてのは僕当然生まれてないし、かすりもしてないし、影も形もね知らないし、何せその動くところも見てないわけですよ。でも文献をね、まあ文献って言ってもネットの海ですけども、そういうのを当たっていくうちにね、なんかそのまあドラマチックなものがいろんな風に出てきたわけですね。特にその影山さんに関してはやっぱその100万ドルの、ね、内野陣っていうところから、まあ現役時代をそういうね、名手として過ごして、で10年間でね引退、スパッと引退された後、同時にもう30代でね、ヘッドコーチをやって、でそのままね監督になるかならないかっていうところで、まあ人生が終わってしまうっていうね、非常にこう太く短い人生を線香花火じゃないですけど、ポッと美しくこう燃えたというか、なんかそんなようなイメージが湧いて、すごく心に残りましたね。そういう意味で、まあ陳腐な表現なんですけど、心に残りました本当に、うん、だからそういうなんかね、レジェンド語りみたいなもんですよ本当に。過去のものもね、もうちょっと調べてみたいなって思いましたしね、なんだかんだ言って。やっぱり出てきた、ね、名監督の方々も結構やっぱ興味が出てきましたもんね、うん、だからなんて言うんですかね、本文がねファイターズ語りなわけでございますよ僕は野球語りたいラジオなんでは間違っちゃいないんですけども、でもこのね野球っていうことに関わっていくうちに、そういうなんかファイターズをメインで見てるにもかかわらず、ファイターズだけで済まないというか、世界観の広がりをねすごく感じました。本当にね楽しかったんですよ。そう、いやだから鶴岡和人監督とかね、なんていうんですか、誰だっけ、影山さんを引っ張り込もうとした西本幸雄さんとかね、そういった監督もちょっと名将語りでねやってみたいなとは思うんですけど、いかんせん古いんですよねめちゃくちゃに古いんですよね。それがなかなか難しいところであるなというふうに思いました。まあ、そんなこんなでですね、またこれらのね、名将語りとか、あとは、コーチ陣語りとかっていうのも、おいおいコツコツ進めていこうと思います。まあ、開幕がね、6月19日になるよっていうような話も、まあ、進行しているようでございますね。まあ、プロ野球のね、開幕、まあ、そこに、開幕するのでございましたら、まあ、そこに合わせてね、いろんなものを喋っていけたらと思うんですけれどもですよね。けれどもですよ。正直な話ですよ。まあ、厳しいんじゃないかなと思うんですけどね。その120試合は多分できると思うんですよ。まあ、ダブルヘッダーとかも含めてね、オールスターもなくなるみたいな話もありましたし、なくなるのは決定なんでしたっけね。仕方がないと思うんです。まあ、オールスターっつったって、スターじゃあどこを基準に誰を選ぶのっていうことになるじゃないですか。オールスターって大体ね、あの選手が見たい、この選手が見たいっていうのをファンがね、選び出すわけじゃないですか。あとはその、球界の中でもね、こう、あの選手は、いい選手だとかっていうのを選手同士で選んだり、 あとはそのね、監督が推薦したりって言うんですけど、全ての基準はレギュラーシーズンなわけですよ。でそう考えた時に、まあ、レギュラーシーズンなくしてね、まあオールスターもクソもあったもんじゃないよということにまあなるかなというのと、やっぱりオールスターになるとどうしてもその人の入り乱れか、まあ観客入れないにしても、入れないんだったら意味ないし、入れるにしても人の入り乱れ方がその通常のシーズンの、まあ、ホームとアウェーの2種類しか入んないよっていうのとちょっと話が違うんですよね。オールスターって本当いろんなチームのファンの方がいろんな応援をして、でまあ本当に一種のお祭り、ガチお祭りなわけですよ。でお祭りってどうしてもやっぱり統制がつかないんですよね。だからコントロール不能なものをわざわざやるっていうリスクを犯せる状況じゃないんですね。レギュラーシーズンでさえ危ういって言ってるのにお祭りやってる場合じゃねえっていうのはあると思うんですよ。確かにそのオールスターのね、たった1試合じゃないか、たった1試合の伝統的な行事じゃないですか、やろうよっていうのも僕は分からなくはないんですけど、まあでもやっぱりそこはファンあってのオールスターだし、そのファンは見たいとは思うんです、オールスター的なものをね。僕も見たいなとは思うんですけれども、最終的にやっぱり危険性を排除できないですし、何度も言いますように観客入れないんだったらオールスターである意味がないんですよね。あれはもうファンサービスなわけですから、オールスターっていうのは。昔みたいにね、そのパリーグがセリーグを目の敵にしてやっつけてやるっていう、そういうパターンじゃもうないわけですよ。そういう時代じゃない。だから難しいところですよね。ファンとしてはオールスターぐらいはやったっていいんじゃないかっていう心情は当然あるし、オールスターの1試合ぐらいね、何のことないできるだろうやろうぜっていうのはあるんですけど、リーグとしてそこに責任がね担保できるかどうかっていうことはまた別の問題なわけですよね。オールスターをやったがゆえに全国から集まってきた人が全国に散らばっていくっていうね、またそのリスクっていうのも当然、まあね、いやコロナ前提の話ですよ、まあありますし、何よりね、その、まあ、栗山監督が、東西に分けて、シーズンやるんだったら収益分配しないとおかしいよねって、まあそうならないだろうけどっていう話をねしてました、とあるニュースで、それは日刊スポーツだったかな、何だったかなでやってたんですけど、でもそういう問題が発生するわけですよ。まあそのつまり収益をどうするんだと、オールスターのね全員に分配すんのかと。じゃあ例えば分配するとした時に、まああるチームは5人選手出しました、あるチームは1人も選手出しませんでした、で分配しますっていうのもおかしいんですよね。じゃあ収益は全部 NPB が持ってきますっていうのも何かおかしいわけですよ。だってじゃあ選手は何のためにリスクを負って集まってやるのって話になる。だからそのねえ、こう結局お金の問題もそうやって絡んでくるし、うん、で何よりもさっきも今ね言及した通り、オールスターっていうからにはやっぱり選手をねどっかから選んで出すわけで、で誰が選ぶにしろ全てを平等に公平には選べないわけですよね。ってことはリスクを多く負わなきゃいけない球団と、リスクをとっても少なく負う、ね、負わなくていい最小限にできる球団っていうのが必然的に分かれちゃうわけですよね。そこもまた平等じゃないわけですよ。だから例えばその5人出した球団はやっぱり5人分のリスクがある、でも1人しか出ていかなかった球団はその1人だけのリスクで済む。だからそこの問題もあるわけですよ。だから難しいですよ本当に、うん、っていうこともあって多分 NPB としてはまあオールスターはちょっと今年はねっていうことになったんだと思うんですよ。シーズンの火を消さないためにオールスターっていう、まあ火をね、どっちもやっぱり取れなかったんだと思うんですけどね、うん、シーズンは120試合できればある程度その数字をね、まあ引き継いでいく、続けていくっていう記録上ねできるという判断でしょうから、うん、まあそこはいいとしてもね、だから、まあ、そういう意味ではそのシーズンはあくまでも相手チームとね、 自チーム、要はホームとアウェイの2チームがね、しっかり球団同士が話し合ってやればできますけど、NPB はね、やっぱりその12球団集めて、はい、やるよっていう風に、まあ、するときに追い切れないんでしょうね。まあ、ちょっと尻込みしてる感じも確かに拭えなくはないんですよ。結局主催が NPB みたいになっちゃうと、その何かあった時に NPB どうしてくれるんだっていうことになってしまったら、あ、まあいろんなものが危ぶまれるというところがまああるんだろうというところを僕は考えました。まあ難しいんだろうなと。やってほしいなっていう気持ちはまあ当然あるんですけれどもね。でもやっぱり命あってのものだねですからね、何かあってからじゃ遅いしね、あ、その結局やったがためにクラスターが大量発生しましたなんていうことになったら目も当てられないわけでね。であればやっぱり管理できる球団ごとのね、単位であるレギュラーシーズンっていうのを優先して開催することによって、少なくともそのレギュラーシーズンと日本シリーズっていうのをなんとか詰め込んでね、そこにまあ当てていこうと、その開催をね担保しようというふうになる気持ちもまあわからなくはないし、これに関してはちょっと NPB を責めれないかなっていうのが僕の見解かな。ということで、本日はですね、昨日の語りのまあちょっと反省というか、感想と、あとは、オールスターの中止に寄せてということで、12分お話をさせていただきました。それではまた明日、お相手はフォックストロットでした。